恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。報告になりましたように、先週の水曜日から昨日土曜日まで、この教会にいらっしゃった方は、ここはどこ？私たちの教会はどうなったのと思うぐらい、素晴らしい賛美のもう満ち溢れる状態になっておりました。ラニー・ラッカーさんという黒人の賛美歌歌手の方がご家族でいらっしゃって、そして特に石川県の方々中心ですけども、富山や福井や、また、名古屋や大阪や岡山や北九州からも駆けつける、昨日はだいたい100人ぐらいの方々がここで賛美の練習をしました。それはすごい迫力でして、ちょうど皆さん最近もありましたが、天使にラブソングというあの雰囲気のですね、賛美の集いでして、その成果が今日の午後発表されるんですけれども、その参加者のほとんどがクリスチャンでない方々、でも賛美歌を歌う中で本当に心が神様にイエス様に近づいてこう行くのが私にもよくわかりました。最後にお話をしてくださいということでお話をさせていただきましたけれども、本当にですね、みんなの心がイエス様にこう近づいているのがよくわかって、尊い働きだなということをつくづく思わされました。ぜひまたこのようなですね、働きを通しての神様の連動の働き、覚えて、特にラニー・ラッカーさんのご夫妻の働きを覚えてですね、祈ってくださればと思います。ラニー・ラッカーさんは、アマナクラブに対してもとても、理解のある、また協力者でもありますので、以前からの友人なんですが、本当にこのようなことのために、この教会を用いられたこと、とても感謝です。これが、この教会での賛美と思うぐらい、100人の賛美がもう満ち溢れていたんですけども、負けないように私たちも、まず今日歌ってみたいと思うんです。修法の、裏にですね、両手いっぱいの愛、っていう子供たちが大好きな賛美を、書き出しておきました。ある日イエス様に聞いてみたんだ。どれくらい僕を愛しているの？愛しているの？これくらいかな？これくらいかな？イエス様は黙って微笑んでる。子供たちがとてもよく知ってますので、子供たち大きな声でですね、大人たちをリードしてください。ぜひよろしくお願いします。イエス様は僕のことを私のことをどれぐらい愛しているか、これは子供ならずとも大人である私たちも興味深いところです。 私の子供たちもちっちゃな時、どれくらいパパ僕のことを私のことを愛しているの、いっぱいいっぱいしてるよって言ってですね、いつも言わされたことを思い出しますけど、本当にイエス様があなたを私をどれだけ愛しているのか、今日のところにその答えがあります。一節。さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。愛を残るところなく示された。一節の欄外を見ると、別訳、別の翻訳として、最後までその愛を最後まで示された。また昔の訳、文語訳という翻訳を見ると、極みまでこれを愛したまえり、極みまでという言葉になっています。イエス様はどれだけ私たちを愛してくださったかというと、残るところなく極みまで、最後まで、最高のレベルまでとことん愛してくださったというのです。さて、ではイエス様が私たちをとことん愛してくださっているっていうんですが、その愛をどのようにして示されたというのでしょうか。イエス様は極みまで、とことんまでの愛を表すために、示すためになさったこと、それは弟子たちの足を洗うという方法によってでした。イエス様が弟子たちの足を洗われたということについて、今日のところにイエス様がいくつかのことを知ったので、いくつかのことを分かったので、愛を極めまで弟子の足を洗うことによって表されたというのです。どういうことを知ったのでか、三つのこと。第一番目に、一節もう一回言いますと、さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、と続きます。いよいよ最後の時が来たのです。あと数時間で最後の晩餐のこの後、イエス様は逮捕されます。そしてその夜中中引きずり回されて裁判に遭い、リンチに遭い、夜が明けた翌日の午前9時には、あの恐ろしい十字架に貼り付けになり、午後3時には息を引き取られるという、そんなもうギリギリの時が今迫ってきたのです。もしも皆さんに、あなたの命はあと1日ですよと言われたら、あと24時間の命ですと言われたら、皆さんどうします？もう24時間の命と言われたら、もうどうするもこうするもない、大慌てで泣き叫ぶっていうか、もうジタバタするかもしれませんし、まあ私はどうするかなとですね、自分で問いかけて自分で考え込んでしまって、24時間をどう使うかですね、こう考えていました。まずは部屋の整理から、牧師室の整理を始めますね。ちょっとこれに2時間ぐらいかかりそうです。本当はもっと24時間ぐらいかかるそうなんですけども、もう24時間本の整理だけで終わるわけにいきませんので、部屋を整理しまして、そして衣装を書きます。衣装は書いているんですけれども、でもだいぶ前の衣装ですので、やっぱり新しい最新の衣装を書き残しておかないといけません。やっぱりそれに2時間ぐらい。そしてやっぱり最愛の奥様にこれまでの感謝や、また言っておかなくていけないことや、様々なそういったことがありますので、まあ奥様にやっぱり2時間ぐらい差し上げて、子供たちに集まれとですね、東京や大阪にいますので、集めるわけにいかないので、長い電話を子供たちにきっとかけるでしょう。ですね。父ちゃんは今からもう天国に行くけど、最後に言っておくことがあるとですね、最後の説教をですね、子供たちにするでしょうね。そして大切なのは、急なことですけど、執事の方々に電話をしまして、執事会を集めるでしょうね。 そして質疑の方々に、実は、ということで、私がいなくなった後の教会のことの相談をするでしょう。まあ、質疑の方々は集まってくるとニコニコ笑いながら心配しないでください。もう一番の問題がなくなりますから、とですね。考えるだけ恐ろしいですが。また、教会の連絡網を使って教会の皆さんにですね、連絡をして、牧師があと数時間の命です。集まれる人は集まってください。まあ、5、6人集まってくださるでしょうか。その皆さんに集まってくださった皆さんに最後のお別れと感謝を言って、また友人や知人や大切な方々にいろんな電話をかけてお別れを言って、最後の24時間があっという間に過ぎていくと思います。皆さん、イエス様の場合にはそれどころではないわけです。数時間の命です。私も24時間と自分に当てはめてみると、やっぱり愛する人たちに言うべきこと、なすべきことがいっぱい思いつくように、イエス様もその最後の数時間で、イエス様は弟子たち、愛する弟子たちに、もうその持っている愛を残るところなく、極限まで最高のレベルまで、極みまで表したわけです。終わりの日が、時間が目の前に迫ってきているので、何番目のイエス様が極みまで愛を表した、それは何を知ったからかと言いますと、二節、夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、なんと、二番目のイエス様が知られたことは、弟子、十二弟子の一人のユダが、自分を裏切ろうとしていることを知ったので、11節を見てください。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。ユダの裏切りを知ったので、弟子たちの足を洗うという、この驚くべきことをなさるのです。ユダの裏切りは、お金でイエス様を敵に売り渡すということでした。お金で売り渡すというのはまさに奴隷を売り飛ばすのと同じです。まさにイエス様の弟子の一人ユダはイエス様を奴隷のように今扱って売ろうとしている、そんなユダの足元にもイエス様はひざまずいて足を洗う。これは奴隷の仕事です。なんと奴隷のように売り飛ばされようとするイエス様は奴隷の姿を自分で取られて弟子たちの足を洗い、そのユダの足をも洗いながら、あなたは私を奴隷のように売り飛ばそうとしているけれども、私はまさに今や奴隷の姿を持ってあなたの足をも洗っていますよ。なんという弟子たちに対する、それもユダに対する愛でしょうか。ユダよ、私はそれでもあなたを愛しているんだよという極みまでの愛がそこに表されています。第3番目に、3節。イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれて足を洗うのです。父が万物をご自分の手に渡されたこと、ご自分が父から来て父に帰るお方であること、これはイエス様が一切の権威を与えられた、父なる神様からすべての権威を与えられたものであることを表す箇所です。なんと、イエス・キリストはすべての権威を与えられていることを知って、しもべの姿を取るのです。上着を脱ぎとありますけど、それはちょうど、本当にですね、ご自分の権威の上着を脱ぎ捨てるような仕草です。神であり、支配者であり、主権者であるという、その上着を脱ぎ捨てて、奴隷の姿、しもべの姿を取られる。なんというイエス様のお姿でしょう。では、 弟子たちの足を洗ったということは一体どういう意味があるんでしょうか。ユダヤの国では当時、お客さんが家に入ってきますと、その家に当時は奴隷制がまた普通のことでしたので、この奴隷というのがいまして、しもべがいまして、そのお客さんの足を奴隷が入り口で、たらいに汲んだ水で洗い、そして腰にまとったタオルで拭って中に招き入れたわけです。当時は舗装道路なんかありませんので、そして彼らが履いている靴というのはサンダルのような靴ですので、まあ大変な埃です。また泥や、また犬のうんちや、いろんなものがですね、こうある汚い道をみんな歩くわけです。サンダルだけですからもう足は埃まら、このだらけ、泥だらけ。そんな足を奴隷が拭くわけです。ところが、このイエス様がここで足洗いをしておられるその場面というのは、他の福音書を見てわかるように、借りている部屋でした。ですから借りているお部屋でしたので、そこには奴隷がいなかったんです。奴隷がいない場合は、その家の誰かが、へりくだって、お客さんの足を洗うはずでした。ところがその晩、誰もその役目を買って出る者はいなかったのです。弟子たちにとって、その恥ずかしい奴隷の仕事をするなんてことは、考えたくもない。というのは、弟子たちのこの最後の晩餐の場面での一番の関心事は、この中で一番偉いのは誰だろう。お互いに腹の探り合いしながら、俺がっていうですね、思いですから。上によじ登ろうとするものはあっても、自ら身を落として低くなって、奴隷の仕事、すなわち他人の足を洗うということなんか、考えたくもない。そんな中で、食事が始まりました。部屋の中には、誇り高い心と汚い足がいっぱい。ちょっと食事の様子をですね、想像してみてください。最後の晩餐というと、どうしても私たちは、レオナルド・ダ・ヴィンチの有名な絵を思い出すでしょ？でも、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵は、当時の、ダ・ヴィンチが描いた、当時の習慣にのっとっています。実際はあんな風ではないのです。もっと低い長方形の台がありまして、そこに弟子たちがぐるり取り囲んで、そしてそのところに左の肘をついて、そして両足をこの右後ろに投げ出して、こういう格好になって、そして右手で手づかみで食事を取って食べるわけです。こういう風にしてこう並んでいますので、隣の人がここにいます。隣の人のまさに目の前のところにこの汚い足を投げ出すわけです。ダヴィンチのように足はテーブルの下に隠れているわけじゃないのです。隣の人のところに横に投げ出して食事するわけですから、ちょっと見るとですね、ここに左側の弟子の足が、汚い臭い足があるわけです。そんな状態のまんまで食事が始まったわけです。みんなもうそれでいい、このままでっていう感じで食事を食べ始めました。その時でした。突然イエス様が沈黙のうちに立ち上がって、そして上着を脱ぎ、手拭いを腰にまとい、たらいに水を汲んできて、弟子たち一人一人の足元に近づいて、そこに投げ出されている足を水で洗い、手拭いで拭い始めたのです。これは驚くべき姿。ユダヤ人の学者によると、その当時、足を洗うというその仕事をしたのは、奴隷だけではなかったようです。まあ、さっきも言ったように、奴隷がいない場合には、その家の誰かが、へりくだって、それだけでもなかったようです。もう一つ、愛の技としての足を洗うという習慣があったようです。 息子や娘たちが、その愛する親が食卓に着くとき、その足元にひざまずいて足を洗う。また、一日の労働に疲れて帰ってくるご主人を迎えた奥さんが、疲れた、そして汚れたその足を洗うということがあったようです。今とてもそんなことありませんよね。足を洗うのは息子や娘ではなくして、父ちゃん母ちゃんが息子や娘の足を洗うということがあっても、そんなことはなかなか、お父様、お母様、あなたの足を洗わせてくださいなんてですね、そんな子供はこの中にいますでしょうかね。すなわち、愛する者の足が、汚れたまんまなのを見ると、もう見るに忍びなくって、その子供たちや奥さんが足を洗うということがあったと、ユダヤ人の学者が書いています。イエス様は、愛する弟子たちが汚れた足のまんまで食事しているのを見ました。誰も洗おうとしない。汚れた足を投げ出したまんまで食事をしている。誰も洗うもののない足をイエス様は見たとき、それはまさに、誰も洗うことをしない、いや、洗うことができない心の汚れそのもののようにイエス様は見えたのでしょう。イエス様は、足の汚れだけではない、誰も洗うことのできない心の汚れをもうすべて引き受けて、今、これから十字架にかかって死のうとしておられるのです。イエス様は、実は、弟子たちの足を丁寧に洗い、丁寧にタオルで拭いながら、私はあなたの汚い足を洗うためだけではない、実はあなたの心の汚れを清めるために、これから十字架にかかろうとしてるんだよ。この足を洗うというこの技は、十字架のことをあなたに示してるんだよ。実はそういうメッセージが込められた足洗いだったのです。イエス様はただ黙々と弟子の足を洗い続けました。弟子たちはただ唖然として、呆然としながら、もうなすすべもなく足を洗われるがまま、ところがです。その順番が巡り巡って、とうとうイエス様はペテロの足元までたらいを持ってきて、ペテロの足を取ろうとしたその時でした。ペテロがイエス様に尋ねるのです。6節。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？主よ。主っていうのは王様。王様であるあなたが、こんな私の足を洗おうとされるのですか？私はあなたの足の靴の紐を解く値打ちもない、こんな私の、あなたが私の足を洗うのですか？ペテロには、そのことの意味がよくわからないので、そう尋ねたのです。しかし、七節の答え、イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。この言葉からわかるように、イエス様は弟子たちの足を洗いながら、ただ道徳的に他の人の足を洗うものになりなさい、謙遜になりなさいということを教えているわけではないことがわかります。今はわからないけど、後になって、すなわちイエス様が十字架にかかり、復活をして聖霊が注がれた、その後になって弟子たちは初めて、ああ、あの足を洗うという働きは、技は、ただ足を洗うということではなくして、私の心を洗うために十字架が身を貶めて、恥ずかしい恥ずかしい姿になって十字架にかかるということを私たちに身をもって前もって教えていたんだな、ということが後でわかるのです。私たちはいつでも、神様がなさっていること、神様が教えていること、神様が意味していることを今分かりたい。どうして神様はこんなことをなさるんだろう、こんなことを許すんだろう、今分かりたいと思いますけど、多くのことは今は分からない。しかしずっと後で分かる。私もこの言葉のゆえに、今は分からない、どうしてという問題、課題をいっぱい持っています。でも、それは今はわからないけど、 後になったらわかるという言葉のゆえに休んじています。そしてまた以前にずっと以前にどうしてと思ってたことが今になってみると、あ、こういうことだったんだとわかることもたくさんあるのですが、未だにわからないこといっぱいあります。でも、この言葉があれば大丈夫です。ところが、そんなイエス様のお言葉に対してペテロは8節。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお笑いにならないでください。このペテロの口調はとても強い口調です。命令口調なんです。命令口調でペテロはイエス様が自分の足を洗うのを拒むのです。私のという言葉に強調がありますので、他の弟子はシャーシャーとその足を出して、本当に恥ずかしくもなくイエス様に足を洗わせて、でもこの私は、そんなことはさせませんよ、やめてください。一見、とてもペテロは謙遜で、とても礼儀正しくって、イエス様思いの姿に見えますよね。イエス様に汚い足を突き出すのを拒むペテロの姿は、ああ、私もペテロ賛成。私もそんな不作法なことはしない。でも皆さんよく見てください。さっきペテロはイエス様に主よと言ったじゃないですか。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。主よと言ったその直後に、その主に向かってペテロはイエス様に命令しているんです。足を洗わないでください。丁寧ですけども、はっきり言えば命令口調で足を洗うなと拒んでいるわけです。このペテロの姿っていうのは馴染み深い姿です。マタイ伝の16章というところでイエス様が弟子たちに向かって、あなた方は私を誰だと言いますか。その時ペテロが真っ先に口を開いて、あなたこそ生ける神の御子キリストです。素晴らしい信仰告白をしました。それを聞いてイエス様はとても喜んで、バルヨナシモン、あなたは幸いだ。そのことをあなたに教えたのは天の父だよ。素晴らしい。それは正解です。そしてその信仰告白の後でイエス様は、ご自分がこれからエルサレムに行って、そして十字架につけられて死ぬという予告をなさりました。その時でした。ペテロはイエス様の腕を引っ張って引き寄せて、イエス様をいさめ始めたとあります。すなわち、イエス様を叱ったのです。バカなこと言うんじゃありません。なんちゅうこと言うんですか。あなたがこれからエルサレムで宗教家たち、指導者たちに捕まって殺されるなんて、バカなことを言うんじゃありません。と言った時です。イエス様は、そんなペテロに向かって、恐ろしい言葉で、答えました。下がれ、サタン、悪魔。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。ここでも同じなのです。イエス様、決してそんな恥ずかしいことはしないでください。奴隷のする仕事なんかしないでください。足を洗うなんてことしないでください。しかし、足を洗われるイエス様っていうのは、実はそれをもって十字架の意味を弟子たちに教えようとするわけです。ですからここでも、足を洗わないでくださいということは、十字架はやめてくださいと十字架の邪魔をしているので、ペテロが持ち合わせている優しさとか礼儀正しさとかイエス様思いとか、そういったまた謙遜さとか、一見すると、麗しい美しい性質のように見える、その性質につけ込んで、イエス様の邪魔を、裏切りをさせようとしているのです。これはとても考えさせられる姿です。私たちが持ち合わせている優しさとか、謙遜さとか、正しさとか、思いやりとか、礼儀正しさとか、熱心さとか、また私たちが持ち合わせている長所と言われる部分、自分でもこれは私の長所です。他人もこれはあなたのいいところですと認めてもらえる、そのような部分。 しかしこのようなものがしばしば神様の働きの邪魔をするのです。自分で良いと思っているものが、しかし一度神様の前で徹底的に砕かれる必要があります。ペテロの持っている優しさが、謙遜さが、イエス様の働きの妨げをしようとしている姿は、私たちの姿を描き出しているのです。一度、私はこんないいところがある、こんな良いところを持っている、その思いが、神様の前で一度砕かれて、一度、サタンを下がれと追い出されて、もう一回、自ら本当に砕かれきった姿で主の前に出る必要があるのです。ないなら、私たちの成した良い技、他の人には誇れる良い技も、神様の前では汚れた衣のようだ。こんな良いことが私にはあるんですよ。でも神様の前には、それは汚れた衣のようだ。ペテロの謙遜さや、優しさや、正しさは、イエス様の前から、足を引っ込めさせました。現れるのを拒もうとさせました。他の弟子たちは、そんなペテロを見たときにどう思ったでしょうね。ああ、またペテロに一本取られたと思ったでしょう。もうすでに足を現れた弟子たちは、やられたと思ったでしょうね。すなわち、誰が一番偉いかっていう、そういうつばぜり合いをしている弟子たちの中で、ペテロは、また点数稼いだわけです。またやられた。しかし、そんなペテロに対するイエス様の言葉は今回も厳しいものでした。イエスは答えられた。もし私が現わなければ、あなたは私と何の関係もありません。もしもあなたが私にその汚い足を突き出さなければ、あなたと私には関係がなくなる。すると、やっぱり他の弟子たちに差をつけたいペテロは、また極端に走るんです。足を洗われることで、あなたと関係ができるんだったら、私はもっと深い関係を作りたいので、どうぞ私の手も洗ってください。頭も洗ってください。もう全身洗ってくださいとですね。変なペテロ。でもこれは私たちの姿なんですよ。私たちはいつもこのペテロみたい。もう極端から極端へ、もう揺れる振り子みたい。ペテロと同じように私たちもおかしなものです。当時、食事に呼ばれるとき、呼ばれたお客さんは家で全身を水浴してから行く習慣があったそうです。全身を水浴して、そして行くと、足だけが汚れていますので、足だけを洗ってもらったわけです。ですから、イエス様は言いました。実節。イエスは彼に言われた。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆はそうではありません。それにしても、八節の後半の、この言葉、もし私が洗わなければ、あなたと私とは何の関係もありませんの言う、というイエス様のお言葉は、とても重い重要な言葉です。聖書が私たちに与える救いっていうのは、イエス様と関係を持つということです。イエス様と一対一の関係、あなたと私の関係に入る。それが救いを受けるということです。そしてこのイエス様との関係はどのようにしてできるかというと、イエス様に足を洗っていただくことで決まるというのです。イエス様に汚い足を出さなければ、イエス様と関係が持てないというのです。ちょっと皆さん考えてみてください。想像して。皆さんの今足元にイエス様がひざまずいています。あなたの足元に今イエス様が奴隷のような姿を持って、たらいを持って、あなたの足を洗おうとですね、身構えて、さあ、あなたの足を出しなさいとですね、待っています。突然イエス様がそんなことを言うもんですから、皆さんの中には、あちゃー、ゆうべシャワー浴びとくべきやった。もう疲れてたので3日間風呂に入ってない。ちょっと汚い靴下も3日履き替えてない。 自分でも匂う臭い状態だから、イエス様もっと臭いに違いない。それに、人には言えんけど、水虫も持っとる。こんな汚い臭い足を、どうしてイエス様に出せるかな？躊躇しません？もしそうだったら。夕べもシャワーに浴び、今朝もシャワーを浴びて足をきれいにした人は、どうぞって出すかもしれませんけど、ほとんどの人は、ちょっと躊躇しませんか？それも、イエス様です。ある教会では、このイエス様の足を洗ったという、この出来事を記念して、足を洗う儀式というのをやるそうです。私の知っている先生も、これをやってるっていうのを聞いてですね、私はちょっと違うんじゃないかなと思ったんですが、すなわち、この足洗いの真似をして、手法で、来週は、牧師が皆さんの足を洗います。聖餐式の予告のように予告をします。聖餐式の予告はですね、忘れても、足を洗うという予告があると、皆さんちょっと考えるでしょ？この足洗いの儀式の日にはですね、皆さん丹念に足の指の間も一つ一つですね、もうよーく丹念に洗って爪も切ってですね、きれいにして行列を作ってそこにひざまずいている私の前に足を出すと思うんです。そうなんです。足洗いの儀式をしている教会、ある先生はそういう光景をいつも見たそうです。そしてこれまで一度も足洗いの儀式で汚い足を出した人を見たことがないって言うんです。なちみんな準備してくるわけです。それでは全く意味がないのです。足洗い、この洗足ということは儀式として守れというのではないのです。それについては12節以下で触れられていますし、また来週そこのところを取り上げるつもりなんですが、イエス様に汚い足を突き出して洗ってもらわなければ何の関係もなくなってしまう。自分で汚れを何とかできる、何とかしようとするものはイエス様と関係が持てない。あなたはイエス様にあなたの足を突き出していますか？しかしイエス様に汚れたままの足を突き出すということが私たちには本当に難しいのです。イエス様に汚い足を突き出してイエス様にそのまんま洗ってもらう、自分では何もできないイエス様お願いしますと突き出すということは、実はイエス様の一方的な愛と恵み、一方的な憐れみによって救われるということを表しています。こちらの側では何の良いこともできない。前もって少しは自分をきれいにしておいて残りの部分だけ洗ってもらうということもできない。汚いまんま、罪深いまんま、ありのまんまイエス様の前に出て行って、自分の足を突き出すように自分の心をイエス様の前に全部さらけ出して、自分でどうしようもない汚い臭いこの私ですとさらけ出すことを表しているのです。その時初めてあなたは私と関係ができる、すなわち救いをいただけるというのです。別の言い方をすれば、まさにこれはただ死んぜよっていうことです。ただ一方的なイエス様の愛と許しを、救いを、ただ信じて受け取りなさい。自分で何とかしようとしないで、自分で幾分かしようとしないで、全部私の前にそのまんまありのままさらけ出して、私の救いをいただきなさい。でも、私たちにとって難しいのは実はそのことなんです。ただ神様の憐れみだけを受け取りなさいということが、大人である私たちには難しいのです。あまりに簡単すぎて困難なのです。神様の憐れみによって、恵みによって救われるということが、実は私たちの自尊心を傷つけるのです。私はそこまでまだ落ちぶれておらん。私にもまだ何かいいところがある。私はまだこんな良いことができる。それが邪魔をするのです。 それが妨げるのです。それがペテロと同じように足を引っ込めさせ、神様の救いをそのまま受け取ることを躊躇させるのです。しかし、これ以外に救いを受け取る方法はないのです。私たちは他の人のために何かを本当に犠牲的に働くっていうことは、使えるっていうことは、ある意味でとても私たちにとって快感が伴う。ですから、大変な困難な働きであっても、しかし、それはやりがいのあることなのです。難しいのは、誰かのために何かをするんではなくして、受けるということです。人のためには労苦を惜しまない人が、しばしば他の人からの親切を受ける段になると、それを頑なに拒んでしまう。そのことです。イエス様に対して、本当に幼子のようにならなければっていうのはそのこと。ありのまんま、汚いまんま、突き出せるかどうか。そのためには、どうしても、足ならぬ私の心が、私の生き方が、私の神様の目の前にどのようなものであるかっていうことを深く知らされる必要があります。人の前には飾って、人の前には麗しく見せても、すべてを見通される私たちの動機まで、心の隅々まで見ておられる神様の前には、自分がどうにも貪欲で、どうにも高慢で、どうにも無力で、甚だしく罪に染まっている自分、救いようがない自分でどうしようもない状態であることを、本当に知らされる必要があります。自分でどうにかなる。まだ良いものが残っているっていうことがペテロのあの態度に現れるわけです。自分が罪深い絶望的な状態にあるということを、神様の目を通してあなたを自分自身を見ることによって、そのように導かれる必要があります。そしてそのようなものだからこそ、イエス様は天の王座を捨てて、天の高い位を捨てて、低く低くなられて、この世界にクリスマスに誕生してくださり、だからこそ私たちが自分でどうしようもできないからこそ、イエス様は十字架にかかって死んでくださったのです。私たちがどうすることもできない罪の始末をイエス様はするために十字架にかかってくださったわけです。人がいかに、自分がいかに絶望的な状態であるかは、自分で判断しちゃダメです。自分での判断はとても間違ってます。私たちはいつも自分に甘いのです。でも、イエス様がもう私を見て、見るに忍びなくって、天からもう飛び降りてきて、あの十字架にまでかかって死なねばならなかったことの中に、あなたが私がどんなに絶望的な状態にあったかを知る必要があります。自分でどうにかできるんだったらイエス様は来ませんでした。自分で自分を改良することができるんだったら、過去を変えることができるんだったら、自分の罪の性質を収めることができるんだったら、イエス様は十字架にかかる必要なかったのです。できないからイエス様がしてくださった。まさに、その私たちへの愛を表すために、とことんまでの極みまでの愛を表すためにイエス様は、今、弟子たちの足を洗いながら、これを私はこれから十字架の上でするんだよ。あなたの誰も洗いたがらないその足を洗っているように、あなたの誰も洗うことのできない罪の汚れを清めるために十字架にこれから死ぬんだよ。あなたの代わりに十字架で呪われ捨てられるんだよ。足よりももっと汚れた心を清めるために、十字架にかかること。それだけがあなたを私を救う方法だったからです。今日私たちも遠慮しないで、ペテロのようではなくして、ずけずけと、ぬけぬけと、あなたの足を、あなたの汚い心を、イエス様の前にさらけ出して、イエス様、私を洗ってください。私の心を、私の口を、私の過去を、私の未来を、どうぞ洗ってください。どうしようもなく汚い私を洗ってくださいとですね、イエス様の前に、足を心を 突き出したいと思うのです。最後に一つの話をして終わりたいと思うんですが、先日、古本屋に行きましたら、興味深い本をですね、見つけました。いつもでしたら古本屋で買うのは100円の本に決まってるんですが、今回は古本屋で今年の2月に発行されたばかりのですね、新しい本を買いました。100円ではなくって半額の750円でしたので、どうしようかなと思ったんですけど、家内に見せたら、いいの見つけたじゃないと言うんでですね、その言葉で買いました。右近勝義っていうですね、方の書いた、人のために人となる人というですね、変な題の本です。何気なく、まあ、右近さんっていう方は前々から知っている方なんですが、クリスチャンの方なんですが、何気なく読んでましたら、とても興味深いところがあったので、これを買ったのです。この右近さんっていう方は、中学校2年の時から、暴力団事務所に出入りを始めて、もう一発の、もう暴力団員をですね、格好してですね、新宿を縄張りに肩を怒らせて、中学生の時代から、のし歩いたそうです。ところがそんな右近さんが、高校2年生の時に、道でパンフレットを配っているマカルパインというですね、宣教師に出会います。その宣教師の右近さんにですね、こう投げかけた笑顔があまりにも素敵だったので、その笑顔に惹かれるようにして、教会に出入りするようになるのです。ちょっとその部分だけ読んで終わります。日曜日の教会だけが私にとって唯一まともな世界への窓口だったのかもしれません。相変わらず教えや祈りの時間は居眠りをしていましたが、マカルパインさんの教えで一つ心に残っているのは Only Believe、 ただ信ぜよという言葉です。その言葉をマカルパインさんは私に向かって何度も繰り返したものでした。なぜこの人はしつこいくらいこの言葉を言い聞かせるのだろう。Only believe。 教えを必ずしも理解しなくてもいい。ただ信じなさい。それなら私にもできるかもしれない。だんだんとそう思うようになり、その頃から聖書の勉強を少しずつ始めました。そしてその年のクリスマスの日、渋谷で高校生だけを集めた集会があるというので、行けば何かもらえるんじゃないかくらいの軽い気持ちで足を向けてみました。渋谷は縄張り街で、同業のヤクザに見つかったら因縁をつけられ、袋叩きに遭う恐れもあったのですが、なんとか満員の会場の3階席に潜り込むことができました。そこで、マカルパインさんの友人でもあるダビデ・マーチンさんという宣教師の説教がありました。最後に彼が千円札を取り出して、ひらひらさせながら、これを欲しい人にあげましょうと言ったのです。当時の高校生の小遣いの2ヶ月分にあたるような大金です。欲しいと私は正直に思いました。でも対面もあって手を挙げられません。それ以上に貴重な現金を贈り物としてあっさり差し出してしまうマーチンさんにびっくりさせられました。そして彼はこういうような意味のことを言ったのです。信仰というのは出されたものを素直に受け取ることを言います。神様が人間の罪を救うためにイエス・キリストを使わしたように、贈り物は迷わず感謝して受け取ることがすなわち信仰なのです。出されたものをただありがたく頂戴する Only Believe、 それが信仰なのか。それなら不良劣等生の自分にもできるだろう。実際手を挙げたある一人の女子高生が壇上に上がってその千円札をもらったのです。それからマーチンさんはイエス様を信じたい人は手を挙げてくださいと言い、私は今度は迷うことなく手を挙げていました。その人たちはここへ上がってきてください。そう促され、私を含めた30人くらいが壇上に上がると、マーチンさんは一人一人にお祈りをしながら聖書を手渡してくれました。私はそこで初めてイエス・キリストを信じますとはっきり口にしていたのでした。まあそうやって彼はクリスチャンになって暴力団事務所に行って親分に、クリスチャンになりましたので、組を抜けさせてください。小指を詰められる覚悟をしていくんですけど、親分が、よし、わかった。その代わり、二度と戻ってくるなよ。と言ってですね、無事に暴力団を抜けて、今彼は、便利屋さんを日本で始めた、その人になったわけです。ですね。今日、Only Believe。 ただ信じなさい、ただ受け取りなさい、ただありのまんま自分の汚い足を出しなさい。イエス様があなたのその足を、あなたの心を洗ってくださることによってこそイエス様と関係ができる。あなたはすでにイエス様のとの関係に入っているでしょうか。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。